プレイしたあの頃の懐かしいゲームソフト、最近のゲームのあれこれ、さまざまなコーナーとともに、そして皆さんのゲームプレイのつまみに、第17回となりました。ゲームのつまみ、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。そして少し配信の間が空いてしまいました。お久しぶりです。最近ちょっといろいろとあったレトロです。まあ、そのいろいろとあったことが、ゲームというものにつながっていくので、今回はこのテーマで話していきたいと思います。今回はゲームと仕事と私と月から離れて見えたもの、副題にもあります月から離れて見えたもの、ゲームから離れて見えたものについて話していきます。最初にあらかじめ伝えておきたいことがあります。まあ、いつものゲーツマとは少し毛色が違うかもしれません。まあ、ちょっと暗めの話だったりするので、まあ、聞いてくださる側の皆さんが、おいおい暗いぞとそう思ってしまうかもしれません。ですが、出来事としてのマイナスから結果としてのプラスになったこと、それを今回のこの回で皆さんに伝えたいなと思ったわけです。では早速本編始めていきましょう。月から離れて見えたもの、まずは一体何があって、どうしてこのテーマなのと思った方もいるかもしれません。で、一番の理由、それは仕事でゴタゴタがあったからです。これから3つに分けて話していきたいと思うのですが、まずは1つ目、日常生活の中のゲームという存在について。まずは、私は子供と関わる仕事を行っています。サポートまたは支援という仕事ですね。まあ、詳しくは話せませんが、10月から、2023年度下半期に入るタイミングで決定事項として、本部の方から通知がありました。まあ、その通知により現場の私たちは大混乱でした。そのね、通知というものによって、まあ、現場で働く私は、まあ、急な様々な対応をしなくてはいけなくなってしまったんですよね。家族がいる、奥さん、子供たちがいる、まあ、そんな家庭持ちの私ですが、家に帰ってもなんだか、仕事のことが頭から離れず、普段は離れるんですけど食欲もなくって、通知のあってから1週間で4キロ痩せてしまいました。まあ、もともとゲームというものが、大好きな自分ですが、もちろん、仕事がある平日でもプレイはするわけで、私の中でのゲーム、それは息抜きの方法だったりストレス解消方法の一つだったりします。まあ、ゲームをプレイすることで、まあ、その世界に没入できたり、その世界に、潜む、まあ、強敵に挑んで倒すことで達成感を得たり、まあ、それらが仕事というものを忘れさせてくれる、そんなエンターテインメントの一つです。まあ、没頭するという面ではドラマや読書など他のゲーム以外のものにも通じるものは同じですよね。皆さんは日常の中でのゲームという存在ってどんなものですか？そして2つ目、困難な状況でのゲームという存在、私の中での楽しみ、 まあ、そんなこのゲームというもの、まあ、仕事でごたごたがあった、普通じゃない私でいた期間は全然こうね、ゲームを楽しむことができない状況にありました。もうむしゃくしゃする、もやもやもや、そんなね、ざーっと雨が降ってるとか、どんより曇ってるとか、そんな心の状態から、少しでも離れようと思って、まあ、ゲームをプレイするわけです。だけど、まあ、全然身にならない、楽しめない自分がそこにいました。まあ、心が普通でいれないと、まあ、ゲームというものって、まあ、楽しむことができないんだなってことに気がつきました。まあ、上の空でね、ゲームをしている、まあ、そんな感じでした。ただコントローラーを握り、ただぼーっとしてキャラクターを動かしている、まあ、そんな様子でしょうか。そんなね、自分にね、ハッとなり、まあ、これって良くないなって、大好きなゲームを大好きだと思ってプレイしていないなって、まあ、そんな風に思いました。マイナスな自分だから大好きなゲームをプレイして、どうにかこう前向きになろう、まあ、そう思ったのに、あれ、なんだか違うな、前向きになってないぞ、ダメだって、まあ、そこでそんなゲームから少し距離を置こうっていうか離れようと思いました。そして最後の3つ目、好きから離れて見えたこと、まあ、多忙な仕事が少し落ち着いて、私のこの状態っていうのもね、やっと普通に戻ってきた、そんな感じがしてきた頃、まあ、これは本当にね、最近のことなのですが、まあ、好きから離れて見えたことがたくさんありました。まあ、ゲームというものは楽しむもの、まあ、作り手の開発者だったりとか、ゲームの制作者の方々も、まあ、それを望んでいるであろう。私はマイナスでいたから、きっとそれがわからなかったんだろう、まあ、楽しめなかったんだって、まあ、これってきっとその時の体験ってマイナスな時に体験をしたから、今のこの気持ちにつながることができた、まあ、これって無駄なことじゃなかったんだ。私の中でのゲームは楽しめている時こそキラキラしているから、どうせならやっぱ思いっきり楽しみたい、ゲームを楽しむ、ゲームをね、楽しむ術を改めてこの経験を通して、まあ、再認識することができた気がしました。で、まあ、ちょっとこんなゲームがあったらいいなと考えたわけなんですけど、まあ、それは今の自分の気持ちや状況によって選べるゲームソフトがあるといいなって。例えばこんな感じです。ゲームのパッケージが無地、まあ、それは何色でもいいんですけど、その無地のパッケージにこう文字が書いてあるんです。落ち込んだ時にだとか、元気を出したい時にだとか、まあ、それだけ文字が書いてあって、そのゲームをプレイした時に、落ち込んだ時にはほんの少し気持ちが楽になる、元気を出したい時にはほんの少し明るい気持ちになれる、プレイする瞬間までどんなゲーム内容かは実際にゲームを起動してみないとわからないわけです。ゲームの情報というものが一切ない、今の心情で遊べるゲーム、そんなのあったら良くないですか。今の気持ちがこうだから、 そんなソムリエみたいなゲームソフトあったら、まあ、きっとちょっとやってみよう、そんな気持ちになるんじゃないかなって、まあ、近い将来、今から10年後とか20年後、まあ、気持ちを読み取ってくれて、今の自分の心情や状況に合わせたゲーム内容を選んでくれる、そんなゲームソフト誕生したりもするかもしれませんね。まあでもそれって、まあ、常に良い方向に向いて行ってほしいなとも思います。まあ、いつの時代も良くない方向に向いてしまうこともあるので、まああくまで今の自分にとっての気持ちのちょっとしたエッセンスくらいの内容のものがちょうどいいかもしれませんね、ゲームの内容として。まあ、そんなあったらいいなっていうね話もあったんですけど、まあ、あとは、まあ、直近の、好きから離れて見えたもの、まあ、それは、まあ、対戦格闘アクションゲームのストリートファイター6。私はこのゲーム、購入後毎日のように、まあ、ランクマッチというゲームモードを、プレイしていました。で、まあ、オンラインで、知らない誰かと今の自分の強さに合わせて、まあ、同等の強さの相手と対戦するモードですね。まあ、そのランクマッチに相当ね時間を割いていました。オンラインでの対戦なんで、まあ、それは勝つか負けるか勝負はわからないですけど、まあ、勝ったら嬉しいし負けたら悔しいし、まあ、気持ちの起伏を短い時間で感じている、まあ、そんなね時間なわけです。まあ、そんな時間を感じるストリートファイター6、まあ、少し、まあ、ゲームというものから離れて、もうこの時間は今の自分には必要ないかもしれないなと思って手放しました。売っちゃったってことですね。まあ、この気持ちの起伏の時間を他に当てようと考えました。まあ、その時間は、まあ、決して無駄じゃなかったんですけど、ストリートファイター6の時間ですね。まあ、今振り返ってみると、私というものにはあまりね、必要じゃなかったんだなって思いますね。この感じ方って本当、人それぞれだと思います。あくまでも私の感じたことなので。まあ、ちょっとね、このゲームを手放したら、もう気持ちが楽になったんですよね。もちろん、このストリートファイター6、まあ、すごく面白くって、まあ、ゲーム体験としては最高だったんです。まあ、どっちなんだよってなるかもしれないですよね。でもね、このゲーム体験としては、まあ、素晴らしかった時間は変わらず、でもこの今の自分とはただただ合っていない、合わなかった、私としての理由なだけで、まあ、手放す理由って、まあ、人それぞれだと思います。もうこの9月下旬から10月初めまでのこのゲームと仕事と私とのその時間は、まあ、気持ちの面では相当やられましたけど、まあ、体験として経験として、まあ、その結果としてのこの気づきはとても大きなものになりました。私の中でのゲームの存在価値というものに気づくことができたといいますか。そしてそんな大好きなゲームから離れた後、私というものが少し落ち着いた後のゲーム体験の話なのですが、まあ、それはね、もうひとしおでした。落ち着いた後の初のゲームというものが、 プレイステーション5のシー・オブ・スターズだったのですけど、皆さん、ご存知ですか？シー・オブ・スターズ。1990年代テイストなドット絵ロールプレイングゲームといえばこう伝わるでしょうか。そのシー・オブ・スターズをプレイした時に、もうそのゲーム体験がすごく、充実感が、ね、ひとたまりもなくって、一言、ゲームって楽しいでした。まあ、これは、シー・オブ・スターズじゃなくても同じ感想、同じ感情だったと思います。まあ、自分ってゲームが大好きで、ゲームをプレイすることが私の中で大事なことなんだなって思いましたね。まあ、離れたから感じたことなのかもしれません。いやー、きっとそうなんだなって。で、いろいろとね話してきましたが、まあ、この話を聞いて、まあ、気持ちがちょっと、暗くなってしまったら、大変申し訳ありません。まあ、少し真面目な話となりましたが、まあ、これからも元気をもらったりとか、感動を与えてくれたりだとか、毎日をちょっとキラキラさせてくれる、そんなゲームというものを大切に大事にしていきたいと感じた、ゲームと仕事と私と月から離れて見えたものでした。さあ、ここからは、というか当初はテーマトークだけの予定だったんです。まあ、でもこれではいつものゲームのつまみではないと思いまして、コーナーを元気にやっていきたいと思います。
僕のゲームプレイ日記。ピンクで可愛くて女の子が好きそうなこの可愛いキャラクターだけど、吸い込んで敵の能力をコピーしちゃうすごいやつ。自動販売機とか車とかも頬張っちゃうんだ。こんなに可愛い見た目なのにこんなことできるのってびっくりだよね。学校でもちょっと怖そうな先生だなって思うこともあるけど、話してみたら全然怖くないじゃんってなったんだ。まるで僕がこのキャラクターに思ったことと同じだね。怖いけど優しい、可愛いけどすごい、見た目で勝手に決めちゃうって良くないなって思っちゃった。勝手に怖いって思っちゃってごめんなさい先生。そんな今日、僕がプレイしたゲームは、任天堂スイッチ、星のカービィディスカバリーでした。友達になりたいな。そんな時、ちょっぴり恥ずかしいけど、まずはちょっと勇気を出して、話しかけてみようって、そう思ったんだ。ありがとう、カービィ。
ここでゲームのつまみにいただいたお便りを紹介していきます。ヤビさんからお便りをいただきました。読んでいきます。ゲーツマ第16回拝聴いたしました。まさかの前編通してだったとは笑い、とても聞き応えがありました。そしてレトロさんはお疲れ様でした。冒頭で赤い方の兄がさりげなく新作をアピールして去っていくところや、たった4文字のモンスターを堀井雄二さんから水色のプニプニしたモンスターって、 回りくどく表現しているところとかも面白い。ゲームあるあるの話で、日本国旗を見て、あのゲーム機を想像できるレトロさんは、いい感じでかなりの達人ですね。ちなみに、私は金魚を見ると、地面を浮遊するピンク色のマシンが浮かびます。ではまた、長文乱文失礼いたしました。といただきました。まずはヤビさん、いつもお便りどうもありがとうございます。お便りの中にありましたが、ゲーツマ第16回、前回はタイトルを言わずにゲームの話がテーマでした。まあ、そのままですね、タイトルを一切言わずにゲームの話をしていくという回ですね。で、このタイトルを言わずにゲームの話をしていくというテーマというか縛りですが、まあ、前編を通してやるとは思わなかった方がちょっと多かったみたいで、まあ、コーナーだけだと思ったとかね、私はもうこのテーマを決めた時から前編通してこれでいこうと決めていました。まあ、とても聞き応えがあったようで良かったです。嬉しいですね。まあ、こんなテーマだったので、回りくどい表現も多々あったと思います。振り返れば。ですが、この例えばこうポケットモンスターのことを P モンスターと言ったりとか、振り返ったり見てるとこうね、際どい箇所も多々ありましたね。それありなのみたいな、まあ、P モンスターなんか特にね。で、こう日本国旗を見てファミコンとかね、ファミリーコンピューターを連想しちゃうというね話もしたんですが、あとはね、こう日本国旗は赤と白だからね、モンスターボールとか、私は本当にね、ゲームのね脳みそなんだなっていうふうに思いましたね。赤、白ときたら、あれ皆さんいろいろとゲーム関連のものとかって連想したりしませんか？ヤビさんは金魚を見ると地面を浮遊するピンク色のマシンが浮かびますとのことで、こうね、最初なんだろうって思っちゃったのですが、まあ、これってピンク色のマシンってF-0 のマシンのことなのかなって思ったんですよね、自分。出てくるんですよね、こう、なんて言ったっけ、ファイアースティングレイっていう地面を浮遊するピンク色のマシンが。初代 F-0、スーパーファミコンに出てくるんですけど、まあ、最近だと F-099 っていうね、ダウンロードソフトにも登場してくるので、見たことある方も多いかも。地面を浮遊するピンク色のマシン。これ、正解って何なのかなってすごく気になるんですけど、ヤビさん、教えてください。ということで、お便り、ヤビさんどうもありがとうございました。またお待ちしております。ゲームのつまみでは、お便りを随時募集しております。次回のテーマは、一緒にプレイしたら盛り上がるゲーム、皆さんが思う、複数人で遊んだら盛り上がるゲームソフトを教えてください。有名どころから、マイナーゲームまで幅広く教えてくださると嬉しいです。あともう一つ、レトロ×振り返りのレトフリでも皆さんからのゲームでのあるある、ゲームあるあるを募集しております。一緒にプレイしたら盛り上がるゲーム&ゲームあるある、番組概要欄、投稿フォームからお待ちしております。いただいたお便りは大切に紹介させていただきます。
最強魔法、
様々なゲームの一番強い最強の攻撃魔法を紹介していこうというコーナーとなっております。 即死魔法や敵のヒットポイントの〇〇パーセントを減らすといった魔法は除外しております。単純に攻撃魔法と考えていただければ。参考資料は読むという面白みのある攻略本から、魔法の効果やその説明、属性、ダメージ数、消費マジックポイント数なども一緒に紹介していきます。なお、ゲームのつまみの番組内ではネタバレはしない趣旨で行っておりますが、コーナー特質上ご容赦ください。もし聞きたくないよという方がいらっしゃいましたら、時間を31分46秒まで飛ばしていただけると幸いです。さて、今回の最強魔法を紹介するゲームは任天堂 3DS のゲームソフト、ブレイブリーデフォルトフォーザシークエルより、メテオホーリースサノオです。過去、様々なゲームソフトから最強魔法を紹介してきましたが、このブレイブリーデフォルトは3種類の最強魔法となりました。というのも、威力が全部同じ数値ということですね。ではそれら3種類の魔法を紹介していきます。まずは時空魔法からメテオです。基本威力は110、消費マジックポイント数は99、対象は敵全体、属性は無属性。効果は魔法ダメージを4回与えるリフレク負荷と書いてありました。続いて白魔法からホーリー、基本威力は同じく110、消費マジックポイント数は80、対象は敵単体、属性は光属性。効果は光属性の魔法ダメージを与えると書いてありました。最後の3つ目の最強魔法は召喚魔法ですね。スサノオです。基本威力はこれも110、消費マジックポイント数は60、対象は敵全体、属性は無属性。効果は魔法ダメージを与えるリフレク負荷と書いてありました。以上3つの攻撃系の最強魔法でした。このブレイブリーデフォルトフォーザシークウェルという作品は、ブレイブリーデフォルトデフォルトという元々のオリジナル作品がありまして、そのいわゆる様々な改善点や追加要素のある完全版ですね。私こう大好きなんですよね、ブレイブリーシリーズ。 3DS という携帯ゲーム機のロールプレイングゲームですが、やり込み要素あり、伏線ゴリゴリのストーリーありの王道対策 RPG なんです。1作目、ブレイブリーデフォルト、そのオリジナル版の完全版ブレイブリーデフォルトフォーザシークベルで、2作目、ブレイブリーセカンド、ここまでは Nintendo 3DS 用ソフトで、そして直近の3作目にあたる Nintendo Switch ブレイブリーデフォルト2、音楽もよくって、私はサウンドトラック CD も持ってはいるのですが、特に好きなのは第1作のブレイブリーデフォルトで、ワールドマップに出た時に流れる光と影の地平という楽曲が、これまたいいんですよ。ぜひ一度このゲームのつまみを聞いてくださっている方に、検索して聞いてみてほしいです。光と影の地平です。最強魔法からちょっとだいぶね、話は、それてしまいましたが、メテオ、ホーリー、スサノオ、どっかでね聞いたこともある、そ そうです、ブレイブリーデフォルトはスクエアエニックスさんがゲームの、ね、スクエニさんのゲームの作品でもあるので、ね、そのスクエニさんの RPG をこうフューチャーしている部分もあります。でこのコーナーでは、まあ、攻略本片手に紹介をしているのですが、今回、参考にした、ブレイブリーデフォルトフォーザシークウェル公式コンプリートガイドという攻略本512ページありますからね、まあ、その分このゲームボリュームも満点ということです。今回紹介したブレイブリーデフォルトフォーザシークウェルなのですが、ゲーツマ毎度おなじみ現在の中古相場をここでご紹介いたします。でね、これ2000円前後で購入することができるようです。なかなかちょっとね安いっていうか、まあ2000円だったらちょっとお手頃かなっていうところですね。これもうね、もう10年前のゲームなんですけど、全然こう色褪せないゲームなので、ロールプレイングゲームが好きな方は絶対におすすめできるゲームですので、ぜひチェックしてみてください。以上、最強魔法のコーナーでした。エンディングなのですが、今回、少しメッセージ性を意識した、この回にしました、まあ、ゲームというエンターテイメントを通じて、そして私レトロの今回お話しした経験を通して伝えられるものがあったら、このポッドキャストで皆さんに届けたい、まあ、今回に限らずですが、番組のコンセプトとしてほんの少しのメッセージ性がある番組、このゲームのつまみには実はそんなものが含まれていたりします。ぜひ今回のゲームと仕事と私との回を聞いての感想など X（旧Twitter） にて、ハッシュタグゲーツマ、ハッシュタグゲームのつまみで投稿とか、ポストをしていただければとても嬉しいです。私のゲームを通しての思い伝われといつも感じているので。さて、収録日が、10月の8日ですけれども、私の住む北海道はもう、吹いている風もとても冷たくって、すっかり季節も秋となっています、まあ、そんなね、ちょっと寂しくなるような秋風を、楽しくなるような逆風として変えながら、皆さんに今後も、ゲームの話を届けていきたいなと思っています。ここでお知らせなのですが、先日私の長男春10歳と私レトロがゲーム系ポッドキャスト週刊ゲーム斜め読みさんに出演させていただきました。10歳が思うゲームの今が聞ける回となっておりますので、そちらの週刊ゲーム斜め読みさんもよければ聞いていただくととても嬉しいです。まあ、素敵な経験をさせていただき、ゲーナナさんのシュナイダーさんとおやすみさんにも、この場を借りて改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。もう一つのお知らせがあります。今後の、このゲーツマとの、コラボの予定が、一つではなく複数あります。あの番組さんと、あの番組さんと、あの番組さんと。近々、その進捗状態など、お知らせできると思いますので、そちらも楽しみにしていただければ嬉しいです。ではゲームのつまみ、次回はレトフリです。レトフリ、皆さん、 覚えていただいたでしょうか。何の略か。レトロ×振り返りですね。そのレトフリが次回のゲームのつまみなのですが、次回はレトロ×ゲームあるあると題して、番組内のコーナーでもありますゲームあるあるで紹介しました、ゲームのあるあるを過去新作も含め一挙公開振り返っていきます。まあ、結構な数がありますので60くらいかな。あ、リスナーさんからのゲームあるあるを募集していますよ。ではまた次回レトフリにてお会いしましょう。それでは、10月も良いゲームライフをお送りください。ここまでのお相手はレトロでした。さようなら。あ、終わったかと思いましたか？まだ終わってないんです。今回全体のボリュームが少なめ、いつもよりコーナーもそう多くないんじゃないか、まあ、そんな声が聞こえてきそうな気がしたので、ちょっと番組の後期として付け足しています。最近私スタッフロールを見たというか、一応エンディングまで行ったよ、そんなゲームをここで紹介していきたいなと思います。任天堂スイッチやプレイステーション4でリリースされています、シアトリズムファイナルバーラインという音楽ゲームです。このちょっとね、病んでたって言っちゃってますが、そんな心の空いた隙間をいろいろと埋めてくれたゲームでした。ファイナルファンタジーシリーズの名曲でリズムを奏でるゲームなのですが、まあ、簡単に言うとね、まあ、これがまたいいんですよね。何がいいかと言いますと、まあ、大好きなあのファイナルファンタジーのナンバリングタイトルの楽曲を聴きながらもついでに遊べちゃうっていうのがいいんです。追加コンテンツを含めないで全385曲が含まれているんですよね。385ってすごくないですか。まあ、そしてね、追加有料ダウンロードコンテンツ、まあ、DLC ですね、になってしまいますけど、まあ、聖剣伝説やライブアライブ、クロノトリガー、クロノクロス、ロマンシングサガ、ゼノギアス、オクトバストラベラー、ニーヤシリーズなどなど、ファイナルファンタジー以外のタイトルの楽曲も、追加で遊べてしまうんです。最新作、ファイナルファンタジー16ですねの楽曲も今後追加されるみたいで、私は一度エンディングを迎えましたけれども、まあ、今後も長く遊べるゲームとしてこれからも楽しませていただこうかなっていうふうに思っています。この、シアトリズムシリーズなんですけど、元はといえば、Nintendo 3DS のゲームソフトだったんですよね。まあ、その当時からこの最新作のね、ファイナルバーラインが発売されるまで、実はちょくちょく、プレイをしていたんですけど、10年ぐらいずっとです。なので、うちのシアトリズムは10歳ですね。うちの長男のハルと一緒ですね。あ、先ほどのエンディングで、言うの忘れましたけど、ハルというのは通称です。本名ではないですよ。星のカービィシリーズが、好きなので、開発元の、ハル研究所さんのハルです。話を戻して、シアトリズムファイナルバーライン。ファイナルファンタジーのサウンドトラックが家にある方はおすすめです。上松信夫さんが好きな方もおすすめです。中古相場が23年、10月現在約3000円ちょいなので、よければ、プレイしてみてくださいね。チェックしてみてください。秋の夜長にもってこいのこのゲームソフトをおすすめして、クリアまで行ったよという話で本当に、終わりたいなと思います。 ではでは、ゲームの秋、皆さん楽しみましょう。今度こそ、さようなら。